皆様、こんばんは。今日は短い箇所25章だけを通して、安息年とヨベルの年について、見てまいります。神様の、憐れみが豊かに記されている箇所を丁寧に、見ていきたいと思います。レビ記の第25章1節から7節までを拝読してお祈りいたします。レビ記第25章1節から7節。主はシナイ山でモーセにこう告げられた。イスラエルの子らに告げよ。私が与えようとしている地にあなた方が入っていったとき、その地は主の安息を守らなければならない。6年間はあなたの畑に種をまき、6年間ブドウ畑の刈り込みをして収穫をする。7年目には地の全き休みのための安息、主の安息となり、あなたの畑に種をまいたり、ブドウ畑の刈り込みをしたりしてはならない。あなたの落ち穂から生えたものを刈り入れてはならない。あなたが手入れをしなかったブドウの木のブドウも集めてはならない。これは地のための全き休みの年である。地の安息はあなた方に食物をもたらす。すなわち、あなたとあなたの男奴隷と女奴隷、あなたの雇い人とあなたのところに在住している寄留者のため。また、あなたの家畜とあなたの地にいる獣のために、その地の収穫はすべて食物となる。天の父様、今夕安息の年とヨベルの年を見てまいります。罪の欲が地を覆っている中で、神様はあなたの立てた秩序に従って民が生き、また恵みによって豊かになるように互いに思いやるようにと、一つ一つの戒めを与えられました。どうかこの地に主の安息が広がるように、私たちも日々の歩み、そして福音宣教に携わる者として、私たちをあなたの御心を知り実践する者へと導いてください。御言葉に光をお与えください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今お読みした箇所は安息の年についての定めです。まだ民は荒野の旅の途中にありますけれども、水着でいよいよ出発して市内の山を後にしますが、安息の地、安息の、もたらされる約束の地に入ってから、マナ、と主が与えてくださる水で養われた民は、約束の地で、種をまき刈り入れをするようにやがてなります。マナについては欲張るも何もですね、多く集めても少なく集めてもちょうど良い量になるように神様が導いてくださいましたから、欲張るも何もというか、一日一日神様に養っていただくということを日々体験いたしますが、しかし約束の地に入りますと、土地の持ち主、そしてそこで雇われている者たちの違いが生じますし、またいろんな土地があって、また 農耕を行うにも牧畜を行うにも差が生じます。その中で貧富の差が民の生活を損なうことにもなります。欲望に駆られることもあります。そんな中で主が立てた秩序を守り、主の恵みによって生かされることを、神様は安息の年、そしてヨベルの年を通して民に教えました。この規定についてはイスラエルにおいてはなかなか実行されませんでした。そしてさまざまな問題が生じてきたのでした。またイエス・キリストの救いを私たちが受けるようになってからは、このような形で決めることではなく、愛を持って各自自由に捧げたものによって支え合うという営みがされました。またもちろん迫害の気球の時は別としては、それぞれが勤勉に働くことを通して固え、そして強い者が弱い者を支えるように、こうして平等を図るように自由に委ねられました。しかしここで定められている原則、この規定に表されている主の御心は変わっていませんので、私たちはそこから自分たちの生きる道を学んでいきましょう。まず今お読みしました安息年についてですけども、安息は人間だけのものでなく、この自然のためにも神様は定められました。そして人間はこの地上を神様に委ねられたものとして、そこに生きている者たちに安息を与える務めを神に代わって負っているのでした。そのサイクルは一日ではなくて一年一年でした。人間の場合の安息日は6日間働いて7日目に安息日、そして人間の手の中にある家畜もそれに合わせて休みを受けていました。しかしこの土地自体については6年間畑に種をまき収穫し、7年目は主の安息として種をまいたり刈り込んだり収穫をしてはならないと教えられていました。特に麦など穀物、そして有名な、そして有力な作物であります葡萄においてもそうです。他の果樹はほっといても収穫できるんですけども、ブドウは世話をしないと大変なことになってしまう作物ですけども、それでも手を入れてはならないと定められていました。そして土地の持ち主が1年間休む間に二十歳の産物は奴隷、雇い人、寄留者、家畜、そして野の獣が食べるものとしなさいと。これは信仰が試されますね。その一年間大丈夫だろうかと。神様はちゃんと翌年分多く収穫できるようにすると約束されましたし、またこの地を休ませることを通して土地は力を取り戻し、さらに豊かな収穫があるという約束がありました。もちろん一年ほったらかしたら 畑を整えるのは大変かと思いますけども、それも主に委ねて休むようにと教えられました。あの聖書には全く記されてないんですけど、じゃあその収穫しない間ですね、丸一年間休み、これどう過ごしたかということは何も書かれていないんですけども、きっと神様がふさわしい働きを備えてらっしゃったんじゃないかと思います。一応休ませた中でもいろんなことを整えたり、また休みを通してリフレッシュしたり、また主のために奉仕したり、いろんなことができたはずですけども、それらは全く各自に委ねられていたのでした。そして休ませてもきちんと生活がかえって豊かにされる、このことを通して人が富むのは自分の努力、もちろん勤勉さは大切なんですけども、によらず神様のご支配と恵みによるということを民はたびたび身をもって知る時とされ、主に信頼し主に従う信仰を養う一年となったのです。さて、8節に入りましょう。ヨベルの年の宣言について8節から12節を拝読いたします。レビ記25章8節から12節。あなたは安息の年を7回、すなわち7年の7倍を数える。安息の年から7回で49年である。あなたはその第7の月の10日に角笛を鳴り響かせる。なだめの日にあなた方の全土に角笛を鳴り響かせる。あなた方は50年目を清別し、国中のすべての住民に解放を宣言する。これはあなた方のヨベルの年である。あなた方はそれぞれ自分の所有地に帰り、それぞれ自分の家族のもとに帰り、この50年目はあなた方のヨベルの年である。種をまいてはならないし、落ち穂から生えたものを刈り入れてもならない。また手入れをしなかったブドウの木のブドウを集めてはならない。これはヨベルの年であって、あなた方には聖である。あなた方は野の収穫物を食べる。安息日を7回、そして、50年目、ラッパを鳴り、響かせるのは49年の第7の月の10日、まあ、約半年後にヨベルの年が始まるということで、あらかじめ告げました。そして、宣言された通り、その翌年の、年頭からヨベルの年が始まります。その年は、働きやまた雇いのために、それぞれ都合があって、自分の家じゃない場所で働いていた、また家族で引っ越していたということがあったとしても、自分の所有地に帰らなくてはいけませんし、雇い人たちは帰らさなければならない。解放の年として定められました。またこの7年の間、49年の間に、いろんな、困難が生じて身を売ったりすることも起こり得ました。その人たちは裕福な家に 奴隷となって仕えて生き延びます。そうなっていたとしても、この50年目には解放されると定められていました。またこの地は安息の年と同じく一切の農作業をしてはならない、つまり丸2年間50年目には休むというようにされました。そしてその時は解放のために用いられていくのです。人が自分を身売りするだけでなく、拒否した場合にはその前に土地を売るということもありました。この土地についてもヨベルの年には解放される、持ち主に返されるということを前提で売り買いしなければならず、その年には必ず返さなければなりません。例外はこの約束の地の割当地以外の都市にある家や土地、これはヨベルの年の対象とはなりません。もともと神様が各家に与えたものではありませんので、これらの例外は除いて全て解放されます。神様は民が心配するであろうことをあらかじめ見込んで、そして安息に、そのヨベルの年の前は安息の年ですね、この年も農作業をしてはならないと教えられていましたので、丸2年間普段の収穫が得られないことになりますけれども、しかし神様は約束しておられます。20節から22節、あなた方はもし私たちが種をまかず、また収穫しないなら7年目には何を食べればよいのかと言うであろうが、私は6年目にあなた方のために私の祝福を命じ、3年分の収穫を生じさせる。あなた方が8年目に種をまく時にも前の収穫をなお食べている。9年目までその収穫があるまでなお前のものを食べることができると。ヨベルの年を守りますと、7年目と8年目まで、作業を収穫してはいけないということになっています。でも9年目に種をまいて収穫する時まで、この6年目に収穫したものが残っているようにすると、神様がご自身の名をもって約束されました。これは安息年のチャレンジよりもさらに大きなチャレンジですね。神様が養うと、それを信じて実行できるか、そのことを問われていたのです。また、せっかく得た使用人、奴隷の立場の者たちを失うということは、さまざまな点で不安があると思います。この作業どうしようかと、そういう時が来たとしても、主に信頼して主のもとに返す。主がそれぞれに与えられた土地に 返す、まあ、それは出ていくように解放する方たちにも試練だったと思います。同様にまた一から生活を立て直すという解放された方にとっても不安材料がいっぱいあったかと思います。まあ、悪い主人でしたらやっと解放されたということにもなるでしょうけども、良い主人で本当に幸いな生活をしていたらという場合があるでしょう。その場合にも互いに惜しみながら出ていく信仰のチャレンジもあるでしょうし、もう生涯しもべとして使えるという決断をするならば、門中に霧で耳の耳たぶを突き刺して生涯奴隷として使える道も備えられていました。まあ、いろんな神様の配慮がありますけれども、このヨベルの年の解放は、すべては主のものであるということをより一層、自分だけでなくすべての民に認めること、そしてこの解放を通して皆が自由に生きられるように、そして貧富の差が極まることがないように、こうして社会が不安定にならないようにとの神様の配慮をもって定められた定めでした。今もそして以降の歴史や他の国の歴史そうですけども、貧富の差が争いを生み、そして平和を失わせるだけでなく、悪や欲望、罪の結果が極まることになってしまいます。余計な力を得ればさらに得ようとして、また権力や軍隊を維持しようとしてもっと富が欲しくなって、そして国の中からまた他の民から奪い取るということも起こりました。それは今も変わっていません。真の平和の道を人は知りません。そこで神様はイスラエルを模範として、主が養い、主が平和を守り、民を幸せにし繁栄させてくださることを証明するために、これらの定めが与えられたのでした。今私たちはそのような細かな規定によって支配されていません。各自の自由に委ねられています。しかし私たちがこの地上においても愛と憐れみを主からいただいたものとして、互いを大切にし、そして主の祝福をいただき、平和な世界、社会を、また家庭を築くことを通して、神様が私たちを守ってくださる世界の救い主であり、また支配者であることを身をもって明かすことができます。当然、キリスト教の国であっても、すべての人がクリスチャンであるわけではないので、その影響力は限定です。また困ったことにですね、神様祝福いただくて反逆すると富の誘惑が多くなって、せっかくの主の祝福がですね受け継がれにくくなるという問題も起こります。それらの中で私たちは世の光、地の塩として、社会が腐敗していかないように、そして平和が保たれ福音が伝えられるように この世界で証ししていく務めを負っています。ヨベルの年の制度からは解放されていますけども、ヨベルの年の、精神は私たちが受け継いで広げていきましょう。それが完全になるのは主が再臨してからですけども、私たちは一人でも多くの方が救われるために証を立てていきましょう。さて、47節に移っていただけますか。47節以降は特に買い戻しについて記されています。特に外国人に身を売ってしまった時のことです。47節から49節を読みいたします。もしあなたのところに在留している寄留者の暮らし向きが良くなり、その人のところにいるあなたの兄弟が落ちぶれて、あなたのところに在住している寄留者に、あるいはその寄留者の士族の子孫に身を売ったときは、身を売った後でもその人には買い戻される権利がある。彼の兄弟の一人が彼を買い戻すことができる。またその人の叔父や叔父の息子が買い戻すこともできる。また一族の近親者の一人が買い戻すこともできる。あるいはもし暮らし向きが良くなれば、自分で自分自身を買い戻すこともできる。続いて読みます。飼い主とともに自分が身を売った年からヨベルの年までを計算する。身の代金はその年数に応じて雇い人の場合の期間に従って決める。もしまだ多くの年数が残っているなら、その年数に応じて自分が買われた金額のうちから買い戻し金となる分を払うと。解放はここに記されている通り、ヨベルの年まで待たなくてはいけないというわけではなくて、自身が自分の贖い金を支払えば、また親しい者が犠牲を払って買い戻せば、その人はヨベルの年まで来なくても解放されると定められています。借子定規に50年目が来なければ身を売ったらもう奴隷として歩まなければいけない、失った土地はもう取り戻せないということはなく、本来の持ち主が、また自分自身が、そして、親切な人が買い戻すならば、買い取ったものはそれを手渡さなくてはいけないという定めがあったんです。普通はそうじゃないですよね。いくら金を積まれてもですね、契約期間までは自分のものだと、お金いらないからと言ってつなぎ止めることを持ち主はできます。しかしイスラエルにおきましては、ヨベルの年には解放しなくてはいけないだけでなくて、もっと早くにこの50年目が来なくても自由になることができるという権利が保障されていたのです。そして、買い主、買い取ったものは解放する時が近づいたからといって、もうあと少ししか働けないんだから酷使しようとかですね、してはそれ気持ちは出てくると思いますけど、してはいけないとも戒められています。人はつい自分のことで精一杯になってしまいます。 それをどうやったら乗り越えることができるでしょうか。欲張ってはいけない、せっかく自分のものにした、権利に固執してはいけないと思ってもなかなかできないかと思います。それを乗り越えさせるために必要なのは信仰なんです。神様がその従順に、その信仰に、愛に報いてくださる。決して損させることはさせないと。有形無形の祝福を与えてくださるし、それこそが私にとって大切なものなんだという信仰が養われてこそ、このような平和で平等な関係を築くことができるのです。私たちはそのことを覚えましょう。痩せ我慢して信仰生活の実践はできません。主への信頼を、主がどれほど私たちを愛し良くしてくださったか、その恵みを覚えることによって、私たちは証をし、奉仕をし、また愛を育む力をいただけるのです。大切なのは信仰です。お祈りいたします。天の父様、どうかあなたの御心をなすために、あなたの恵みを満たしてください。信仰をどうか養ってくださいますように。そして信仰によって主の祝福をいただき、証しできるように日々の生活を導いてください。こうしてあなたの栄光を表すことができますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。